それではただいまからですね、予言のセミナーを始めていきたいと思いますが、最初にお祈りいたします。愛する天のお父様、今日このようにして、この予言のセミナーの時に導かされありがとうございます。聖様を豊かに、臨んでくださり、私たち一人一人に豊かに主は語り導かされますようにお願いします。今日来ようとしている方々の足を早めてくださり、共にこのセミナーに、招くように導かされますようにお願いします。はじめにイエス様の皆によって祈ります。アメン。ここにご臨在の主に感謝いたします。それは1曲ですね、賛美を捧げていきたいと思います。輝く未来というです。
セミナーなのでいつも開きますけれども、第1コリントの14章10節337ページ、一つ前の聖書の方は、308ページをお読みください。お見せします。 愛を追い求めなさい。また御霊の賜物を特に予言することを熱心に求めなさい。お祈りをしたいというふうに思います。天のお父様、カリスマの学びができることをありがとうございます。リバイバルが始まって、あなたはこれからカリスマを通して大いなることをなそうとされている今、どうぞカリスマを通しての技に扱っていくことができるように、短い時間ですけど生きた学びを与えてください。真の教師である主に期待いたします。イエス様にありがとういたします。アメン。こんばんは。ですね、まあ、さっきも言いましたけど、3月にサンビコンサートがいろいろ、コンサートじゃなくて、あのサンビ大会が各ブロックがあってですね、で、あの鹿児島も3つ出まして、1つは長崎になっちゃいますけど、すみません。ありがとうございます。で、あの、行ったんですけども、それぞれにすごい良かったなと思って、あと席もできますけど、精霊の働きが変わったなっていうのをすごく今感じています。ただ賛美が上手くなったっていうんじゃなくて、なんか精霊の働きが来るぞって、あ、これ本当に始まるぞっていうのが感じさせるようなことが賛美たいなのがいくつもあったんで、すごくね、それを思っています。で、あのリバイバル始まったってね、あの、5月20日、ペテロ牧師の誕生日ですね、に、あの神様が語られて、これから具体的に話していきますけど、その時から言いなカリスマなんですね。特に予言です。予言なんですけど、これを通して神様がこれから大きなことをなさるということをね、はっきり覚えますけれども、その時にそのポイントがあって、何かというと、どんなに素晴らしい賜物であっても必ずこの教会を聞き従うということが必要なんですよね。この題は、まあ、もちろん聖書で言うと、この題がないといけないですね。で、何かというと、私たちが神の計画、もちろん神が用意している人生、ね、神が用意している人生を生きるかどうか、これ大きいんですよね。で、例えば、あの、まあ、よくギフトのこと言われますけれども、あの、ラスポーダとギフトを比べると、ラスポーダは音楽できる人が結構いて、音楽を勉強してきた人がいて、でそれに対してギフトは萱野さんは別だけど、その萱野さんが諦めるぐらい、教師のプロの萱野さんが諦めるぐらい、ダメだったわけですよね。で、実際音楽は一の人と、音楽も一の人と。ところが、それは、あの、神様の言葉があって、諦めた時に言葉があって続けたら、今や主の授業を代表するグループになって、ある意味で日本を代表するグループになってきたわけですよね。で、何かあったら、神の計画に来たので、油注ぎがあったわけですよね。例えば、あの、なんだっけ、賛美大会じゃなくて、クワイエットウォーターズ、ズだっけ、クワイエットウォーターズっていうグループがあるんですけども、鹿児島に。ね、この方も、あの、泉さんっていう人が賛美してますけども、最初はあんまりうまくなかったですね。今だからはっきり言いますけど、ね、でも、神様の飯があったから、とにかく緻密にやってましたよね。教会の飯があったんですよね。あの賛美の最初の経度に与えられるからしても、そう、はっきり。でそこに、教会に与えた飯を自分の飯としてくれて、で本当に飯があったら、その彼女が来たら、まあ、今は相当うまいですよね。あれね、一人もいいけど、ちょっとこう、ちゃんとしたパックがついてね、楽器とコーラスがついたらね、一番になれると思いますよ。あの、B が結構、白馬でいつも良かったのはね、いつも言ってましたけどね、あの、寄席は一人でやってますけど、本番だと必ずね、いろんな人をね、入れてですね、ね、一緒に楽器を弾いたり歌ったりコーラスを入れてもらって、でそれ何がよかったら、実際の歌もですけどね、一人じゃなくて、チームで祈るようになるでしょう。それが強いんですよね。だからやっぱあの、それはそうでいいと思うんですけど、つまり、神の計画と飯に生きると強いんですよね。でここに生きると何かというと、神様が、2つ、もともと持っていたものも開いてくださるし、もともとはなんか、それまでは苦手だったり、得意でなかったはずのことも、いいですか、神の計画に来た場合ですよ、開いてくださるんですね。あの、ただ自分の夢を成就したいからガーッと言ったからといって開きはしません。でも神様が召しておられることだったらば、神が召したからそのための必要な賜物や、霊的な賜物もちろん、肉的な賜物ね、世の中では才能ですよね、もう与えられてくるんですね。そのことが今回のこの12章の非常に大きなポイントなんですね。で、秋元牧師は、あの、最初、聞き従うときに能力が開かれるということが書いてありまして、あの、隣のうちがお金持ちで、羨ましくて、当時の学芸員っていうのは、あのね、 今の学級はジャンケンで来ましたけど、学級がちょっと人種が違う人って書いてあるんですね。やっぱりすごかった。だからね、それでもう最初から諦めていたと。ところがそれが大きく変わったのはクリスチャンになって、特に聞き従うってことを知ってから本当に変わったってことが書いてある。それは神様に聞き従って神の教会が生きると、その場でなかったものがその霊的なものだけじゃなくて肉的なものも開かれてくるんですね。本当に説教者に召されたらね、忠実にメッセージを語って忠実にこう一回一回はその特に忠実にやっていきますと、確実に話す賜物が開かれます。だから今の牧師が書いてあるんですよ、赤面症で、なんだよね、ここには書いてあるかな、とにかくあれですよね、秋元の穴んでいつも本当どう言ってかなくなって、見てる人たちが早く終わらせてあげてって言いたくなるぐらい、ね、それが分かると余計分けなくなった。で一つしか願わなかったってね、うまくならんとこなった、目立たないように知らない間に人並みに普通に話して終わってしまいたい、もうそうなりたいと思ってたって。ところが今は人が多い方が燃えてくるし、すごい人がいた方が燃えてくるって見てて確かにそうですよね。それは明らかにメッセンジャーっていう使命があったから、その使命に来た時に本当に嫌がったんですよね。私もね、小学校5年の時にね、話し方大会ってのに出たんです。母が小学生4年生の時に入院して結核で、その時のことを書いて文章にしたら、その先生も添削してくれて、その原稿はね、断トツ1位だったんですって。優勝するとみんな期待してたんですね。で他の小学校行ってね、なんかこんなかっこいいネクタイまで締めてね、蝶ネクタイかなんかやっちゃってね、でね、母親もお姉ちゃんもついてきて、先生もついてきてね、で、原稿だけだったら断トツ1位だったんですね。そのお母さんのことも書いてね、でとかね、話すときね、庄司太郎ってあるかな。こうなってね、そこで僕は言いました。すると、お母さんと声が出ちゃったみたいな歌で、ね、途中で時間の関係で歌うことになったんですよ。歌いつつ歩むね。歌いつつ歩むままと言ってね、全然音が来るって。お姉ちゃん途中でね、俺すごくいいお姉ちゃんなんだけど、もう見てられなくて外に出ていったのね。そんなにボロボロだったのに4番だったんですよ。原稿本当に良かったんです。これなんかもうなんかちょっとみんな学年としてですね、もう前は人の前で話しちゃいけないってことだったんだけど、牧師になっちゃったでしょ。やっぱりだからね、なんか結構牧師なんてね、すごくこう話してる人見たらみんな最初から話す人だって思う人多いけど、そんなことないんですよね。大体召された結果そうなってる。だから召しがる歌もそうですね。ラスポーダのようにもともと音楽やった人もいれば、ギフトのように始めくんなんて話さなかったんだから、歌うも何も。あとなんだっけ、エシュルちゃんだって野獣って言われたんだ。今は違うけど、真面目にやっぱりこういうとこ本当に走り回ってね、いやーとかほーってこう申し訳ないけど吠えてたわけでしょ。ところが今はもう本当にプロが認めるぐらいもらったんですね。あれ予言でしょ。親だって最初歌わせなかったのはありえないと思ったわけでしょ。ところが神がおっしゃってて、本当に神がおっしゃってたら、その飯に生きると開くんですよ、ね、これはね、ちょっとこれからリバイバルが本線に入るからものすごく重要なんです。で、間違いかもしれないのは、自分の夢、自分の勝った夢をただ持って神様言ってないのにやればいいってことじゃなくて、それぞれ、ね、飯があるから。だけど神がおっしゃる飯とか導きだったら絶対落としてください。で、自分で決めつけないので、私はこれはダメだって、ね、例えば神様がね、ペトロ王子牧師ですね、聞かせるさんみたいに例えば言ったらですね、一羽のスズメです、ね、白馬優勝だってあるわけですね。神が言ったらですよ、間違いないですね、私は頑張ればならないって言ってますよ、全然。神が言ったらって話をしてるんですよ。神様がだって秋元節は歌うことは好きだけど、歌手賛美は素晴らしいけど、決して賛美だとしてやらないじゃない。一回だけブラジルかなんかで一曲路上ライブやったことがあるのかな。でも自分は立たれないじゃない。それは神様にそういう飯を今受けてないからですよね。そうですよね。その代わり教会としては徹底審査じゃないですか、徹底。でも自分はしないのは好きとか嫌いじゃなくて、もともと歌うんですからです。だけどその神様の飯がないからですね。今言ったことありましたね、もうちょっと母があったら作詞作曲ね、ヤシマってやったんだけど、今神様やるって言わないからね、今それはもうやらないって言ったんですね。でも逆に召されたことに対してはやるでしょ、徹底してね。だから召されたことに対しては神の計画なんですね。そこを生きるとなかったものは救われてくるし、もともとあったものは大きく開かれるし、ここなんですね。でそのことは書いてあるんですね。だから、ね、書いてますね、121ページね、その体験はね、神様が能力を開くという体験は、岸たることによって開かれました。私は主に岸たうとき、主は霊的賜物を与えてくださるとともに、肉的な能力も開いてくださいます。 それは主に従うとき私は神の計画を行うことになりますが、神様はそれを全うする力を与えてくださるからです。でもこれね、本気で期待してください。本番が始まってきてるから開かれますよ。今までダメだったらダメだなんて思わないこと、本当に神様の召しと神の計画を生きるなら与えられてくる、これね。それから秋元牧師は自分はね、態度が当時弱かったから、ね、問い箱をね、飛べない、こうやってね、クラスが引っ張ってるなと思って、お母さん見てたら、秋元牧師だったとかね、書いてあるじゃないですか。ところが今、超ハードスケジュールですよね。今ちょっと体をやめられてますけども、大きな働きの前でしょうね、おそらくね。だから、でここで秋元春君のこと書いてあって、これまず検診するんですよね。ね、私はよく長男のヨハネ君に献身したら神に従って神の計画を行うようになったらいろいろな能力が現れると言っています。これは励ましてではなく本気で特に優れた能力が現れてくると確信しています。もちろんヨハネ君にはいろいろな能力があります。しかし従ったら今の能力とともに神の計画を成就するための能力が現れてくると。今さ、ユースの一人ですよね。1年前の話でしたけどね、もう今はもうしっかりメンバーですよね。申し訳ないけど、そんなに歌を歌う前と思わなかったですね、昔。いや、本人も認めてくれてます。でも今、ユースのメンバーの一人でしょ。だから映像はものすごくなんか面白くてやってますけど、もともとそんなにそういうことやる方じゃなかったので、でも今は本当に面白くて、ね、自分もこうすごく好きですし、実際その働きやってるじゃないですか。まあね、で、何かっていったらこれは、従って神の経験に入ったからですよね。でも今、神の経験に入るとね、開かれてくるということですね。で次はもともとの歌を生かされるってことで、パウロ牧師がおそらく1週間で20回でもございます、日本の牧師会で最も説教している人でしょうね。喉が強いんです。で日本の時はいいんだけど、海外行った時ね、特に苦しい時にパウロ牧師はすごいんです。これ8から8まで使ってね、神は生きておられます、生きておられます、生きておられます、3回言うんです。3回、本当にいや、痛み一緒に食べます。ねねねね、癒されます癒されます癒されますってこうやって言うんですよ。本当に3回やるとしかも熱唱するんですよね。クルセドの時ですよ。教会の時は違うんですよ、クルセドの時ね。割と通訳者はそれ真似しなきゃいけないでしょ。本当に通訳者はね、この子から違ったり声が出なくなったりするんですよ。それはそうですよね。一回じゃないんだから、泣けられたからね。ところがパウロ牧師はね、朝から晩まで説教しても平気なんですよね。あれは普通じゃないですね。日本の時はね、回数はいいけどそんなあれですけど、海外行った時はね、ちょっと尋常じゃないですよね。あれで帰ってくるときに声枯れてないから、何かあったら声帯が強いんですよね。それはもともと歌ったこともあるけど、やっぱり神様はすごいなと思うんですね。それとあと文章を書くのも好きでやってたわけでしょ。それが意味化されてますよね。でこれはもともと歌ってたことが書いてたってことが生かされてる。つまりもともと持っていたものも生かされるんですよね。だから大地牧師やったらですね、食物の見分けこれどういう風に言わせるか楽しみですよね。だからね、これここからボトラーズ大地牧師を出さないと出さなかったわけでしょ。だからなんかその賜物がみんなあるわけですね。その元々持っていた能力というか賜物というのは生かされてくるってことですね。これねって表現ください、ね、面白いでしょ。これ神様の導きはすごいと思うのは、122ページの最後、私のあらゆることがまさに神の計画を行うことに生かされているということです。主に聞き従い主の計画に入ったときに、なぜあのことが許されたのか分かってきますし、無駄かと思われるようなことも意味があっている最低だということが分かっている。無駄だと思ったことは逆に生かされるということです。これね、やったことだけじゃなくて関わりもそうです。関わりもね、後になって聞いてきますよね。で弱いところが強いところになるということで、さっき言ったその秋元君人前で話すのはダメだったけど、逆に今それが逆転してると書いてありますね。で、話す能力に欠けてて、話が下手というレベルじゃなくて悲惨だったと、ね、ところが今はもう本当にこう、ね、話すことになって、昔の私たちも見たらびっくりしてるって書いてあります。そうでしょうね。で面白いですね、124ページ最後、私はメッセンジャーに導かれていましたから、神の導きに従った時、神が能力を得てくださったのです。神が私の人に劣っているところに働いてくださり、恵みを表してくださいました。皆さんもそういうことが気がつかれると思いますが、聞きたかった後に神様のいろんな力が私の劣った部分に現れてきたのです。ですから従わなかった場合を考えますと、ドッとします。今も人の陰に隠れ、話せば死に滅裂で恥をかき、いざという時は上がって血を渡せず、 何ともストレスの強い人生を送っていたことでしょうって。神に従っていくとその逆転というかね、それが起こってくるってことですね。でまだ十分見てない人はね、これから見ます。本当にこれから見ます。本番が始まってきましたらこれから現れてくるので。ただ秋元牧師もね、あるところまでは忍耐だったんですね。あるところから逆転が終わったわけですね。で牛の時が来てから一気に逆転だと思います。あのマガシ時代はパウロ牧師が導いた習慣は全部減ったと言ってましたよね。だから面白い、全部なんです。神様はそういうことするんですよね、全部ね。で本当にもうそうだ。ところが今少女来てからはほとんど全部増えてますよね。なぜかというと、これはあのやっぱり主の飯の時が来た時ですよね。だからある期間は忍耐がいりますね。それでなんか判断しない。でもある時が過ぎると本当に忠実にしてきたことがひっくり返りますので、岸たがってきてたらかなり逆転します。大事ね、楽しみにしてるんですよ。オンラインしかあんまり名前出せませんけど、でも鹿児島で言えばあのデバラ夫人と泉ちゃんは忠実にやってきましたよね、予言とかね。おうち牧師も一緒にやったんですかね。でもデボラ夫人がね、あの報告書で夫は帰りましたって書いてきたから、これは確実に大丈夫です。で何かというと、いや私ちゃんと見てるんですよ、あのいちいち返事しませんけど。あとねやってるのはね、岡田牧師たちもすごいですよね。あと人吉のダビド牧師ですね。どこの教会はまだね、見た目にはねそんな変化はしてないんです。間違いなく先に言っとくから、あるところからガーッといきますよ。どの教会も行くんだけど、あのあれだけ忠実だったら賜物に関してはね、必ず開きます、確実に。なんで聞きたがってたらね、あの霊は賜物だけじゃなくてね、何かというとね、それを通して他のね、その神の教会に来てることの他の必要な能力も開いてくるって。これは楽しみですよね。ゆでみちゃんカウンセラーになっちゃったりしてね。カウンセラーって言って話を聞いてあげたらこうですかって、今までどっちかって聞いてもらうことだったでしょ。だから楽しみですよ ね、 ね、飯があったらですよ、飯に来たらそこが開いてくるっていうね、これをどうぞ覚えてほしいですね。だからあのそれをね覚えてください。で弱いところが強くなる、これがねやっぱ特別ですね。しかも、まあ、こういう秋元さんいつも話す健康のこと書いてあるからね、30歳前後で死んだと思うと、これはもうあの医学的に30歳まで生きたらもう十分って奇跡だって言われたんですよね。本当に分かったみたいです、小さな教育時で。ところが秋元氏は神様に、出会って献身してで癒されて、今あの知ってますね、67歳で6月で68歳になります、ね、でちょっと今弱さを覚えてると思いますけども、それはこの後の大きな働きの前触れ、ね、あの何年か前もほら入院したじゃないですか、あの後立て変わったでしょ。この後ね、いよいよ印と不思議が始まると思うんですよ、私。おそらく。見える形の、目の前での。その前の最後のなんかこう、取り扱いでしょうね。で、で、何かというと、その弱かったパウロ牧師が今、もうね、これはちょっと前なんですけど、来週アメリカ行きますし、なんかあっちこっちと今やってますよね。で、面白いのは、その温度差のすごいとこ行ってますよね。これはあれなんで、行かないと分からない、本当にすごいとこ行ったら、本当に大変だけど、カンボジアの真夏から日本の真冬に帰ってくるからね、それだけも大変なのに、それ1週間ごとにこうやってたらね、元気な人でも病気になりますよね。ところが、やったわけですよね。これ、明らかに弱かった部分が強くなってる。だから、神様に従うときにそれが現れるってことをね、ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。で、あと、長田牧師のことが書いてあって、長田牧師は、皆さんが長田牧師になってからそんなことはないと思うけど、本当に昔ね、人を怒らせるんですよね。で長田牧師はね、普通に喋って怒っちゃう、なんで怒るんだとか言うと、そりゃ怒るよっていう。でよくやる礼拝がね、始まってね、こうみんな集まってこうやってる時にいきなりね、受付でね、喧嘩するんですよ、大きい声で。相手を怒らせるんですよね。長田牧師は、叫ばないけど、別にね、相手はね、いきなり怒り出すんですね。何言ってんだとか言ってね、こうね、静かにしろとか言うんだけど、それもまた、まとまって怒られて。あと一回見ましたね、クリスマス昔やってたんですね。私がまだ東京にいて頃の、最初の頃は。私、クリスマスの伝統の家になって、結構人いっぱい呼んだ、100名ぐらい呼んでね、野口もいっぱいいて、これでテーブル形式にして、キャンドルライトにして、全部表現して、それでパッとロースがついて、こういよいよクライマックスで、ね、でその後パウロンと説教と思ってる時に、いきなり受け付けてこうクライマックスの時に喧嘩始めたんですよね。本人忘れてんだから、ね、こんなことあったけど、あったあった、こっちまでなんですよね。 ういうことだったんですね。本人自覚してて、いや、とにかく奉仕は本当にいらないの。ちょっと長田さんいた結果、私は奉仕で一番で投げなかった。必ず私より先に長田さんいた。私2番目だった。で、長田さん車で帰ることがあったから、最後までいたけど、そうじゃなかったら、長田さんが最後、戸締まりするから、その前に帰るんですね。それに関しては半端じゃなかったですね。椅子なんかでもね、こうパッと見た瞬間、こういうふうになるんじゃないけど、こういうふうになるんじゃないけど、瞬時に分かるわけですね。だから、それはやっぱりすごかったですね。で、ところがですね、だからそれ自覚してて、自分は牧師はできないけども、ね、そういうケアはできるから、ね、フォローはできるから、そういうことのね、それをするって言って、本当に言ってたんですよ、みんなに宣言して。進学校行っても言ってました。そしたら予言ですよね。あなたは霊の器ですって言って。ね、そして、その言葉に従って使わされてきて、私が一番ね、辛かった時にね、イサヤに行けなかった時だったんで、その時に、長友氏から伝言ですってね、ある人がね、ギャラ牧師に伝えてくれって言われるって言ってきたんで、その一言はね、ものすごく私にとって慰めだったんですよね。で、あと、私の妻が一番辛い時に、別の用事でね、沖縄に出ましたんですけどさ、長友氏が出た時に、長友氏が一言なんか言ったんですって。それがうちの奥さんにとってものすごい慰めで、昔はね、カチンとばっかり来てたけど、いや、私は一番人生を辛い時に慰められたんですよ、うちの妻も。まさに僕からしてるんですよね。で、これは明らかにね、神様が召して生きたからね、開かれたんですよね。今でも椅子並べに生きてたらね、その能力を発揮したけどね、言葉には解けがあったと思います。牧師としての使命に生きて立ったから、本当にそのたまま開かれてたんですよね。私本当に困った時はね、パウロ牧師にいきなり行くとね、やっぱりその前にちょっと処理しなきゃいけないことじゃないですか。で、まあ、例えばなんかね、これ言ったらもうなんかこう処分になったら困る前に何とか対応しなきゃいけないときに、長友牧師のところに行きますよね。どうしようかって言ってね。で、こう何回かそうなりました。で、対応ができて、ね、守られたところがありましたね。その私よりも他の人のことをね。だから何かというと、やっぱ今は僕心から尊敬してますよ。ただ本当に最初の時はね、忘れないですよね、よくぞ叫んでくれたって言うんですね。だから、やっぱり飯に生きるってすごいと思います。だから皆さん、神の計画に生きると、本当に開いてくださるんです。これはね、ぜひ覚えておいてほしいと思いますね。だから、まあ、今ね、その人が不十分だったり、足りなくても、ダメだって言わないように、神が召したなら確実にやる、ね。人に関しても自分に関しても。うん、これね、で、最後に書いてあります、義務の方法。ね、これを見て、その後に実践しますね。必ずね、吟味と教会のカバーで魔物が落ちるというね、原則的なことはもう大丈夫だと思いますけど、教会のカバーで立てられた権威と牧者に従って、神のことであるということを吟味することで、特に吟味が重要なんです。特に、予言に指示が始まってきたとき、具体的な指示。例えば、国語で収穫をしなさいとか、霧島にこの日に来なさいとか、非常に具体的な指示が始まってきたときに、ものすごく吟味が重要になってきます。予言は、この指示が始まってくると本番なんですよ。だ指示が始まっていたらいいんですよ。友達、吟味しないといけない。で、その時に、吟味の方法でね、これあくまで一つの方法ね、一つの方法ですよ。お頑張ろうしくやってた。ね、これがいいと言うんだけど、見心と思える、天的なこと、つまりこれ、霊的なことね。もう一つは、知的なこと、つまり実際的なこと。例えばこっちはお金とか休暇が取れるとか、ね、相性がいいとか、ね、人間的なこと。こっちは御言葉があるとか、摂理があるとか、予言があったとか、ね、道が現れたとか、そういうことね。それでこうね、それで御心と思える示し、御心と思えない示し、言葉で御心と思えることを片っ端から書いていって、ね、御心と思えない霊的なことね、バーッと書いていって、で実際的なことで、あ、これ御心と思えないということをバーッと書いていって、ね、で実際的なことで御心じゃないということを書いていって、何でもいいですけどね、海外派遣に行くときでも結婚でもいいけど、バーッととにかく書いていく、何でもいいから。そしてまあ明らかに、まあ、なんかおかしいことを片っ端からしていく、こう大体どこにもね、3つが残ります、その3つが残ったのを見ながら祈り込んでいくと、大体御心が分かってくるっていう、これは一つの方法ね、絶対的じゃないですよ。でも一つの方法としては、よく分からなかったらこれをやるといい、ね、 一つの方法としてこれがあるということを書いてあります。で、はっきりと主の心の確認をしてください。神の計画を生きるってことは、御心を確認できてないと神の計画を生きようがないんです。だから本当に神の計画を生きるってことは、御心をしっかり確認するってことが大事なので、御心に関してはね、しっかり祈って確認してください。で、一旦確認できたら、ためらわないで進んでいく、ね、すごくそれが大事だというふうに思いますので、そのことはね、ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。ということで、そうかそうか、アメリカ行ってはいけないんですね。こう9時だけが実践をちょっとしたいと思うので、オンラインの皆さんですね、10分か15分後にお会いしましょう。これから実践です。さよなら、さよなら、さよなら。